唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に道から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。道と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。天にいます父よ、あなたは御子イエスがヨルダン川で洗礼を受けられたとき聖霊を注ぎ愛することを宣言されました。どうか皆によって洗礼を受けたすべての者がその約束を守り、御子を主また救い主として大胆に告白することができますように。御子イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名を美なりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とは、この二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し、共に祈ります。私たちの主、イエス・キリストの父、すべてのものの作り主、よろずの人の裁き主である全能の神様、私たちは思いと言葉と行いとによって罪を犯し、幾度となくあなたに背き、御心に沿わないでいることを懺悔いたします。私たちは深く悔い、心から罪を嘆き、その重荷に耐えないでいます。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエス・キリストによって過去のすべての罪を許し、聖霊の御力によって常に御心を行い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの皆によって、アーメン。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。
アーメン。私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたは常に私たちが期待し、また求めるものに勝って、はるかに豊かな恵みをお与えくださいます。今、御前に供え物を捧げるとき、聖霊を与え、感謝の思いを私たちのうちに満たしてください。私たちに愛と憐れみとを増し加え、受けるよりも与えることに熱心にならせ、主の御栄のために仕えるものとしてくださいますように。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
信状を唱え共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人を私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者と裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。主よ、あなたによる恵みと裁きを歌います。あなたに褒め歌を歌い、全く道に心を止めます。曲がった技を憎み、曲がった心を遠ざけていきます。あなたの道が、あなたが私たちのためになしてくださった御業があまりにもまっすぐだからです。感謝いたします。今日もあなたを礼拝するとき、あなたの皆が崇められますように、あなたの御顔の光を愛する者たちに照らし、恵みをお与えください。罪に気づかされている者にあなたの光を照らし、あなたの許しと恵みの力で生きるものとしてくださいますように。神様、今日第一礼拝は新しく成人になられる兄弟を迎えての礼拝でした。巷ではこの世代を不安にさせるような、生きるにも厳しいと数多く報じられています。しかしだからこそ、この世の力に希望を抱くのではなく、よりあなたに近く、あなたにより頼んで生きることができます。どうかこの世代、特に新成人になる兄弟が、あなたがおられることを知り、弱さの中で働くあなたを見上げて生きることができますように。新成人だけではなく、私たちの教会全体もまた、知恵と力に富んでいるあなたへの信仰を確かなものとする時として、この時代を生き抜くことができますようにお導きください。なお私たちも主イエスに従って、隣人の弱さにも同情できるものとして、この時代を、またこの地上を生きるものとしてくださいますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちが、あなたの御心を喜び、あなたの御心を行い、あなたを信じ、平安の中で過ごすことができますように。これで体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちの心を強め、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を朗読いたします。マタイによる福音書第28章1節から15節、新約聖書56ページです。マタイによる福音書第28章1節。さて安息日が終わって週の初めの日の夕明け方に、マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行った。すると大きな地震が起こった。主の天使が天から下って近寄り、石を脇へ転がしその上に座ったのである。その姿は稲妻のように輝き、衣は雪のように白かった。万兵たちは恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになった。天使は婦人たちに言った。恐れることはない。十字架につけられたイエスを探しているのだろうが、あの方はここにはおられない。かねて言われていた通り復活なさったのだ。さあ遺体の置いてあった場所を見なさい。それから急いで行って弟子たちにこう告げなさい。あの方は死者の中から復活された。そしてあなた方より先にガリラヤに行かれる。そこでお目にかかれる。確かにあなた方に伝えました。婦人たちは恐れながらも大いに喜び、急いで墓を立ち去り、弟子たちに知らせるために走っていった。するとイエスが行く手に立っていて、おはようと言われたので、婦人たちは近寄りイエスの足を抱き、その前にひれ伏した。イエスは言われた。恐れることはない。行って私の兄弟たちにガリラヤへ行くように言いなさい。そこで私に会うことになる。婦人たちが行き着かないうちに、数人の万兵は都に帰り、この出来事をすべて祭司長たちに報告した。そこで祭司長たちは長老たちと集まって相談し、兵士たちに多額の金を与えて言った。弟子たちが夜中にやってきて、我々の寝ている間に死体を盗んでいったと言いなさい。もしこのことが総督の耳に入っても、うまく総督を説得してあなた方には心配をかけないようにしよう。兵士たちは金を受け取って教えられた通りにした。この話は今日に至るまでユダヤ人の間に広まっている。
追放祭の子羊がほふられる日に主は十字架で死なれました。午後3時ごろでした。日没になりますと7日間の追放祭初日となる時でした。この初日には安息日と同様いかなる仕事もしてはなりません。ちょうどその日はまた安息日とも重なっていたのです。日没まであと 2,3 時間ほどでしょうか。日没を迎えれば主のお体を葬ることができない。その前に兵士たちが死んだ主のお体を勝手に処分するようなことがあってはなりません。その時アリマタヤ出身のヨセフがピラトに申し出て主のお体を引き取りました。ヨセフは人を呼び寄せ急いで十字架のあるゴルゴダまで駆けつけたのでしょう。十字架の主の手と足とに打ち付けられている大きな釘を抜き、茨の冠を外し、全く動かなくなっている主のお体を慎重に動かし、用意してきた白い雨布で包んだのです。そして墓まで移動し、ユダヤ人の習慣に従って葬り、墓に納めました。安息日になる前に、すべての葬りが無事に終わりました。それらすべての時をマグダラのマリアともう一人のマリアは共にしていたようです。しかし葬りが終わっても二人のマリアはそこに残り墓の方を向いて座っていたのです。帰る時間が迫ってきても悲しみのあまり彼女たちの足取りは重かったのでしょう。今日の聖書箇所はまたもこの二人の話から始まっています。安息日が終わって週の初めの日の明け方にマグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行ったとあります。安息日が始まる前、最後まで主の墓を前にしていた二人が安息日が終わったら明け方に最初に主のお墓に来ていたのです。彼女たちにとって安息日を迎えた3日間、杉越の祭りの最中の3日間というのは安息も喜びもなく、ただただ主の死を悲しむだけの時だったのでしょう。むしろ安息日が終わる時を待っていたかのように、2人のマリアは明け方に主の墓の方に赴きました。しかし、これまで聞かされてきた主の復活について思い起こすことはなく、主の死の事実だけが彼女たちの心を捉えていたのです。他の弟子たちも皆同様でした。特に十字架での絶叫と死、主の葬りのすべてを最後まで見届けた二人のマリアです。彼女たちにほど主の死が確たる事実となっている人もいないでしょう。ところがその彼女たちが深い悲しみの足取りで墓に着いた時、十字架で主の息が引き取られる時のように大きな地震が起こりました。地震とともに稲妻のように輝く主の天使が天から下って近寄ってくるのを見たのです。天使は墓の石を転がし、その石の上に座りました。万兵たちは恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになっていったのです。二人のマリアも我を忘れるほど恐れていたと思います。この地上では決して見ることのできない輝きだったと思います。そのように輝く主の天使たちが天の国で大軍勢になっていることを思いますと、その天の国の輝きを一度でも見た人は誰もこの地上のものを良いとは思わず、地上のものにこだわる人はいないのではないかと想像します。いずれにせよ天使はマリアたちに言いました。恐れることはない。十字架につけられたイエスを探しているのだろうが、あの方はここにはおられない。 かねて言われた通り、言われていた通り復活なさったのだと。天使が石を転がす前にすでに主の墓は空っぽになっていました。天使が石を転がしたのは空っぽになった墓を彼女たちに見せるためだったのです。さあ遺体の置いてあった場所を見なさいと言いました。主の復活をその目で確かめるようにと。主はこの二人のために輝く天使を遣わし墓の石を転がしてくださいました。かねて言われた通り復活なさったのだと知らせてくださったのです。二人のために。主の死を最後まで見届けた二人のこれまでの悲しみが一瞬にして喜びに変わる知らせです。主が生きておられる、これほど喜ばしい事実はありません。皆さん、主が生きておられます。これは私たちの心も躍る事実ではありませんか。天使は二人のマリアに、急いで行って弟子たちにこう告げなさい、あの方は死者の中から復活された、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれる、そこでお目にかかれる、確かにあなた方に伝えましたと語りました。確かに伝えましたと言い添えたのは、間違いなく確かに弟子たちに伝えるようにということだったでしょう。また急いで弟子たちに告げるようにということだったので、マリアたちは恐れながらも大いに喜び、急いで墓を立ち去り走っていきました。ところがその時です。主イエスが彼女の行く手に現れ、おはようと言われているではありませんか。二人は近寄り主の足を抱き、その前にひれ伏したのです。どんなにか喜んだことでしょう。想像するだけでも嬉しいです。しかも皆さん、おはようです。時に従えば夜にはこんばんはとも訳せるユダヤ人のごく普通の挨拶です。朝だったのでおはようと訳したのです。普段彼女たちと日常において交わしていた挨拶でした。いつもの主が立っておられ、いつもの主のお声でした。ついこの明け方まで主が死なれた事実が彼女たちの心を覆っていたのです。もう二度と会えない、その悲しみと絶望が主のおはようという一言で一瞬にして消え去ったのです。主がおられない深い悲しみの中にいたからこそ、主とのこの日常での挨拶が身近で、主にお会いすることのできること、それがどれほど幸いで喜びであるのか深く気づかされるところです。主の十字架と死と葬りまで見届けた二人、復活の主を前にしているのです。あまりの喜ばしさの中、この神聖なる事実を目の前にし、しかし恐れを抱いていたようです。主は恐れることはないと語りかけてくださいました。そして先ほどの天使が告げたように、もう一度行って、私の兄弟たちにガリラヤへ行くように言いなさい、そこで私に会うことになると語られたのです。主の天使も主イエスも二人のマリアに伝言を託されたのです。主が直接すぐ弟子たちにお会いすることもできます。しかしそうなさいませんでした。まず一つ言えることは、26章で主は弟子たちにご自分が十字架で死ぬこと、しかし復活後ご自分が先にガリラヤに行かれると語られたのです。ですから語られた通り、ガリラヤで会うことでなければなりません。また弟子たちが二人のマリアの伝言を聞き、主が捕らえられる前、確かに主ご自身復活されることと復活後先にガリラヤに行かれるとお語りになった、その主の言葉を彼らに思い起こさせるためだったと思います。それによって 主の十字架も死も復活もあらかじめ語られたことだったことをも思い起こさせるためだったと思います。今弟子たちに必要なのは主の言葉を思い起こし信じてガリラへ行くことです。復活の主に会いに行くことです。自らの足を運んでガリラへで復活の主と再会する。そこでこれまでの主の言葉の一つも虚しいものにならず、すべて語られた通り実現されることを見て知る。その確たる信仰を与えるための先を見据えた弟子たちへの深い主の導き方だと思います。弟子たちは主が復活されるとあらかじめ語られた言葉を思い起こすべきでした。そしてその後復活の主と再会した後は主が生きておられるこの確たる事実を思い起こして生きたのではないでしょうか。ガリラヤでの再会の喜び、その主とのガリラヤでの再会の経験はやがて天の国での主と再び会う望みにつながるもの、そしてその望みは彼らを何事にも忍耐し、いついかなる時にも絶え間ず御心を行う、その生きる力となったのだと思います。皆さん、私たちにも復活の事実が知らされています。すべての時に復活の主を思い起こして生きようではありませんか。主が生きておられます。何事にも恐れず迷わず絶え間ず忍耐し、確かなる主の言葉に励んで生きようではありませんか。さて、主の墓の前での地震、輝く天使の出現、石を転がしたらすでに空っぽであった墓、その場面を確かめたのは二人のマリアだけではありません。夜通し墓の番をしていた兵士たちもそれらの光景を自分たちの目で確かめていたのです。しかも彼らは恐れてその体が死にのように固まっていたのです。その目で見経験した一部始終を墓の番を頼んできた祭司長たちに報告しました。彼らが心配し懸念していたイエスの復活の事実を、空っぽになった墓のことをも伝えたのです。ところが祭司長たちはそれらすべてを聞き、復活の事実が知らされてにもかかわらず、なお自らを改めず長老たちを呼び寄せて相談し、その兵士たちに多額の金を与え言いました。弟子たちが夜中にやってきて我々の寝ている間に死体を盗んでいたと言いなさいと。さらに彼らは兵士たちに、もしこのことが総督ピラトの耳に入ってもうまく総督を説得してあなた方には心配をかけないようにしようと言ったのです。これまでこの民の指導者たちはピラトを操り、主イエスを十字架につけ殺させたのです。安息日だから自分たちは墓の番などできないから、ピラトにイエスの弟子たちが来て死体を盗み出しイエスは復活したなどと民衆に言いふらすといけないからと言い、まるで大変な騒動が起こるかのようにピラトの不安を助長し、またもピラトを動かし墓の番を置かせたのも彼らです。今度は復活の事実を伝える兵士たちをそそのかし、多額の金を渡して盗まれたと証言させたのです。すべて自分たちの都合のために人を動かし操っているのです。祭司長たち、真実が告げ知らされても最後の最後まで真実に向き合う気配がみじんも感じられません。墓の石に封印をし、 万兵まで置かせたのは彼らです。しかしそれらすべてを打ち破り、復活された墓が空っぽになったのです。その一部始終を聞いても、イエスの復活はただ単に自分たちを困らせる話に過ぎなかったのです。彼らは復活の事実が公にされることを恐れていました。墓に封印までし、万兵たちを置いてまで、イエスという男は民を惑わす人だ、死刑の判決は正しかったと主張してきた。これまでの自分たちの行動が人々の間で、またピラトにも間違ったことになることを、それを恐れていたのです。そのためなら核の事実さえ作り上げるのです。神の前で清さを示すべき祭司長たちが、良い技を行い異邦人の光となるはずの神の民が、異邦人にもあまり見られないような悪を行い、それにとどまらず異邦人の兵士たちに自分たちの罪と悪に加担させたのです。兵士たちも残念ながら金を受け取って彼らの指示通りにしました。天使たちの前で、天使の前で恐れ震えていたその体験を、悪を避けるための知恵にすることをせず、神を恐れ真実を喜ぶことより、選ぶことより世の富、世の安楽を選んだのでした。民の指導者たちも兵士たちも、この世での自分のことしか見ない、この世での自分のことしか考えない、その心こそ偽りの技を生む根元であることを思わされるのです。不都合でも自分の都合ではなく、自分が神の御前にいること、その神を中心に何事にも真実と向き合う信仰の尊さを思うのです。皆さんそういきましょう。主の復活は全人類の希望です。罪が入り込んできた人類に死がつきまとうものとなりました。主イエスが罪のための代償の捧げ物となられ、ご自分の復活を通して罪からの救い、人が死の支配からも救われる道を開いてくださったのです。罪と死に屈服するしかないすべての魂、またそのためにすべての被造物も共にうめきながら待っていた救いの御業が行われたのです。それは言うまでもなく、我が主を殺した民の指導者たちのための御業でもあります。知らされた主の復活の事実に向き合い、自分たちのこれまでの陰湿な行動を改めれば、主の復活は彼らにも誰にも希望と救いになる最大の福音です。しかし彼らは復活の事実を隠し、架空の話にでち上げました。それはただ単に復活の事実を捏造としただけの話ではありません。彼らは自分の魂、その命と引き換えたのです。目の前の自分の悪しき技を隠すため、人の前での自分たちのメンツが潰されることを恐れ、永遠の命を捨てた。神の復活の力に預かれる道を自ら拒否し捨ててしまったのです。一時の自分の都合、この世での安楽のために真実を捨てただけではなく、天の国、そこでの安息に預かる恵みを捨てたのです。この世では人が真の友と言えるような人を得るのはなんと難しいでしょうか。彼らは何よりも自分たちのために、自分のために命を惜しまなかった方を捨て、真に安らぎを得られるその関係を切り捨ててしまったのです。復活の事実が彼らには 偽りの技を捨て、真実な生き方、真実な環境を求める福音にはなりませんでした。万兵たちにも福音ではなく、単に金と引き換えるものに過ぎなかったのでした。しかし今日、二人のマリアには告げ知らされた御使いによる福音の知らせ、空っぽになった墓は、その事実は福音でした。大いに喜んで弟子たちのために走る二人、主が行く手に現れ、おはようと声をかけてくださったのです。深い悲しみが一瞬にして喜びに変わる主のお声でした。その時彼女たちは全人類への希望がそこにあると、その大きな意義を見たわけではありません。しかし今日、この二人のマリアの喜びは私たちの心を向くべきところへと定めてくれるものです。皆さん、人の喜びはどこにあるでしょうか。人の悲しみを喜びに変える根源は何でしょうか。私のために死んでくださった方が今も生きておられる、その復活の主に会うこと、おはようと声をかけてくださる身近で親密に復活の主とお会いすることではないでしょうか。その希望があるゆえに、万兵たちに多額な金はあっても全く羨ましいと思わない、いくら富があってもその希望に生きることがない人生ほど哀れなものはないのです。この世での自分の立場と都合のために、自分の罪と悪、過ちを隠すために、真実から目をそらし、偽りを生むその儚い人生ほど虚しいものはありません。主からおはようとも声をかけられない、そのような不幸な生き方へは一歩も足を踏み入れない。復活の主に会う希望があるから、むしろ私たちは肉の技、偽善の技を捨て、この世にどう見られても人の外側ではなく内側の清さを求めて生きるのです。この世での自分自身にもこだわらず、不当なことがあってもただ主の御心を行い、苦しみも悲しみもすべて耐えられるのです。主のおはようという一言で、これまでの貧しい心も悲しみも労苦も涙もすべてが喜びに変えられるからです。この揺るがない希望は何に変えられるでしょうか。変えられません。主が生きておられます。迷わず、恐れず、頼まず、確かなる主の言葉に励んで生きようではありませんか。最後に今日、主のおはようと言われる挨拶、実はイスカリオテのユダが主を大祭司に引き渡すために近づいた際、こんばんはと言った挨拶と同じ言葉が使われています。同じ言葉ですが、しかしそれは欺きの挨拶、信頼を裏切る偽りの挨拶、汚れた挨拶でした。今日、主の二人のマリアへのおはよう、人のために死を通り抜けた方、私の罪のために代償の捧げ物となられた方の挨拶、聖なる挨拶でした。天の国の挨拶でした。ただただ弟子たちを愛し、ガリラヤで会おうと願う主、その方のおはようです。使徒パウロは教会に聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさいとも語りました。聖なる口づけ、聖なる挨拶を交わすようにと。挨拶に偽りがあってはなりません。清いものでなくてはなりません。我々のために死んで復活されたよみがえりの主イエスの今日のおはよう、 いつもの日常での主の挨拶の声でもありました。私たちの日常の挨拶も互いに自分自身を惜しまない、この主イエスのおはようを交わす挨拶にしていきたいと、そう願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、御子が復活された、これは何という恵み、良き知らせでしょうか。御子を与えられ復活の希望に生きられるこの幸いを感謝いたします。もはやこの世には私たちの心を捉える希望はありません。何事にも真実に向き合い、あなたの御心を行い、天の国と復活を望みとしていきます。どうかその願いに生きる私たちを助け、お導きください。よみがえりの主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
イエスは言われた。はっきり言っておく。 人の子の肉を食べその血を飲まなければあなた方のうちに命はない。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる。私の肉はまことの食べ物、私の血はまことの飲み物だからである。私の肉を食べ私の血を飲む者はいつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちにいる。生きておられる父が私をお使わしになり、また私が父によって生きるように、私を食べる者も私によって生きる。主は皆さんと共に。心を神に捧げましょう。主なる神に感謝しましょう。すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に習い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により、主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに、主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊。世の罪を除く神の子羊。 全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエス・キリストの御名によってアーメン。
主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。はい、それでは報告をいたします。今日の第一礼拝は新成人を迎えられた成人式礼拝でした。そして今日この礼拝の後、ハイデルベック信仰問答を学ぶ会が礼拝堂で行われます。今日は問い120-121を学ぶ予定ですので、どうぞご参加ください。その後運営委員会、各小委員会がありますので、各委員の方はそれぞれの担当の会にご出席ください。そして今年のイースター礼拝は4月9日です。その時に受洗転入会をご希望の方は1月29日までに私宛に受洗転入会の願書をご提出ください。今日の報告は以上です。
平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。
主よ、私の目はあなたを救いを見ました。今こそ御言葉の通りに私を安らかに使わせてください。
どうか平和の神ご自身が、あなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の落ちところのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとが、あなた方一同と共に常にありますように。アーメン。
アーメン。